坂口安吾作、桜の森の満開の下。目の前に昔の山々の姿が現れました。呼べば答えるようでした。旧道を取ることにしました。その道はもう踏む人がなく、道の姿は消え失せて、ただの林、ただの山坂になっていました。その道を行くと、桜の森の下を通ることになるのでした。背負っておくれ、こんな道のない山坂は、私は歩くことができないよ。おお、いいとも。男は軽々と女を背負いました。男は初めて女を得た日のことを思い出しました。その日も彼は女を背負って峠のあちら側の山道を登ったのでした。その日も幸せでいっぱいでしたが、今日の幸せはさらに豊かなものでした。初めてお前に会った日もおんぶしてもらったわね、と女も思い出して言いました。俺もそれを思い出していたんだぜ。男は嬉しそうに笑いました。ほら、見えるだろう。あれがみんな俺の山だ。谷も木も鳥も雲まで俺の山さ。山はいいな。走ってみたくなるじゃないか。都ではそんなことはなかったからな。初めての日はおんぶしてお前を走らせたものだったわね。ほんとだ。ずいぶん疲れて目が回ったものさ。男は桜の森の花盛りを忘れてはいませんでした。しかし、この幸福な日にあの森の花盛りの下が何ほどのものでしょうか。彼は恐れていませんでした。そして桜の森が彼の眼前に現れてきました。まさしく一面の満開でした。風に吹かれた花びらがパラパラと落ちています。土肌の上は一面に花びらが敷かれていました。この花びらはどこから落ちてきたのだろう。なぜなら花びらの一ひらが落ちたとも思われぬ満開の花の房が見はるかす頭上に広がっているからでした。男は満開の花の下へ歩き込みました。あたりはひっそりとだんだん冷たくなるようでした。彼はふと女の手が冷たくなっているのに気がつきました。にわかに不安になりました。とっさに彼はわかりました。女が鬼であること。突然どっという冷たい風が花の下の四方の果てから吹き寄せていました。男の背中にしがみついているのは全身が紫色の顔の大きな老婆でした。その口は耳まで裂け、縮くれた髪の毛は緑でした。男は走りました。振り落とそうとしました。鬼の手に力がこもり彼の喉に食い込みました。彼の目は見えなくなろうとしました。彼は夢中でした。全身の力を込めて鬼の手を緩めました。その手の隙間から首を抜くと背中を滑ってどさりと鬼は落ちました。今度は彼が鬼に組みつく番でした。鬼の首を絞めました。そして彼がふと気づいた時、彼は全身の力を込めて女の首を締め付け、そして女はすでに息絶えていました。彼の目はかすんでいました。 彼はより大きく目を見開くことを試みましたが、それによって視野が戻ってきたように感じることができませんでした。なぜなら、彼の絞め殺したのは、さっきと変わらず、やはり女で、同じ女の死体がそこにあるばかりだからでありました。彼の呼吸は止まりました。彼の力も、彼の思念も、すべてが同時に止まりました。女の死体の上には、すでにいくつかの桜の花びらが落ちてきました。彼は女を揺さぶりました。呼びました。抱きました。徒労でした。彼はわっと泣き伏しました。多分彼がこの山に住み着いてからこの日まで泣いたことはなかったでしょう。そして彼が自然に我に帰った時、彼の背には白い花びらが積もっていました。そこは桜の森のちょうど真ん中のあたりでした。四方の果ては花に隠れて奥が見えませんでした。日頃のような恐れや不安は消えていました。花の果てから吹き寄せる冷たい風もありません。ただひっそりと、そしてひそひそと花びらが散り続けているばかりでした。彼は初めて桜の森の満開の下に座っていました。いつまでもそこに座っていることができます。彼はもう帰るところがないのですから。桜の森の満開の下の秘密は誰にも今はわかりません。あるいは孤独というものであったかもしれません。なぜなら男はもはや孤独を恐れる必要がなかったのです。彼自らが孤独自体でありました。彼は初めて四方を見回しました。頭上に花がありました。その下にひっそりと無限の虚空が満ちていました。ひそひそと花が降ります。それだけのことです。他には何の秘密もないのでした。ほど経て、彼はただ一つの生温かな何者かを感じました。そして、それが彼自身の胸の悲しみであることに気がつきました。花と虚空の冴えた冷たさに包まれて、この温かい膨らみが少しずつ分かりかけてくるのでした。彼は、女の顔の上の花びらを取ってやろうとしました。彼の手が女の顔に届こうとしたときに、何か変わったことが起こったように思われました。すると、彼の手の下には降り積もった花びらばかりで、女の姿はかき消えて、ただいくつかの花びらになっていました。そして、その花びらをかき分けようとした彼の手も、彼の体も、伸ばした時にはもはや消えていました。後に、花びらと、冷たい虚空が、張り詰めているばかりでした。